12月10日木曜日、時刻は午後3時30分です。ここからは学び続けたいあなたのために大人の力をお送りしていきます。この番組はスタディライフ熊本、障害学習支援事務所として現在熊本県内で活躍しているスタディライフ熊本の皆さん方に登場していただいてお話をお伺いしております。今回ももちろんスタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろこ先生と一緒にお送りしていきます。ロコ先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、障害学習支援事務所とはいうものの、うん、一体どんなことをされてるんでしょうか。
はい、生涯長いですね。
長い、
うん、このステージを、長いステージなんですけど、3つのステージに分けて事業を展開しています。まず1つ目、出産子育ての時期。ここではお母さんたちに寄り添いながら子育てや、若者たちへの命の教育をしていますね。お父さんも命の教育に関わってほしいなっていう感じかな。はい、と次2つ目、成人期中年期の時期。うん、今日来てらっしゃる皆さんはそうなのかな。お、
皆さんということはねたくさん来てらっしゃるようですよ。
そうそうそう、はい、ここでは自分の意思が確立され人間として高まっていく時期です。この時期に、自分でねこう動くということは大切だと思います。学生さんや社会人の方にキャリア金融教育っていうのをやってますね。
社会人としてという、うん、
そうですね。はい、あとお金との向き合い方、なかなかね学校内ではこういった教育ないんですけれども、これをねしっかりやっていくことによって豊かな人生できるかなっていうところですね。はい、はい、それと3つ目、老年期まあ高齢期とか言いましょうか、ライフエンディングステージの時期なんですが、60歳を過ぎてからの生き方、退職後の生き方、そして自分の人生のしまい方などを考える時期です。
老年期、うん、やはり人生のこうまとめとして素敵な生き方ができたらいいですよね。
はい、そうです。ここがやっぱりね豊かだと最後自分の思い通りにいろんなことをデザインしながら人生を終えることができるかなと思っています。
こういった3つの分野にそれぞれ特化しまして活動を行っているスタディライフ熊本。この番組では実はそこで皆さん方と共に学んでいる方々、学ばせていただいている方々と共にこのラジオ番組をお送りしております。今回はなんか学び室の方々がどうやら多そうですね。
そうなんです。今日は12月ということなのでスタディライフ熊本関係者の皆さん勢ぞろいなんですよ。
ではこの後30分間お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。ロコ先生、なんかスタジオの気温がこうものすごい上がってきてるような
でしょう。そしていろんな声がね、
ざわざわ
ちゃんもいるんだよ
ねえ
そうそう、
もう本当に今回ねいい、はい、3ステージにわたり皆さん方がここに揃ってると言っても過言ではないかもしれませんね。はい、さあではその本日のスタディライフ熊本の皆さんがこのスタジオに来てくれております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ずいぶんね人がたくさんいらっしゃるようですけれども、この皆さん方と今回はどういったテーマでロコ先生お話し進めていきます。
はい、もう12月、はい、ということなので今年のまとめをねしてみようと思いました。それで今日はスタディライフ熊本の皆さんが来てくれてるので今日のテーマ、学びの場を提供しいろいろな問題に取り組んできたスタディライフ熊本としてみました。
ではせっかくですからそれぞれまあどういったことをされているどんな方がいらっしゃるのかというのをまあここでご紹介いただいてスタディライフ熊本の全体像をご紹介していきましょうか。
はい、まずスタディライフ熊本には特別顧問がいらっしゃいます。
特別ですね。
はい、クリア俊夫先生と田尻由紀子先生ですね。今日クリア先生はお越しいただいてないんだけれども、感動というね覚えてらっしゃいますか、作家
そう、作家ネームがありましたよね。
そうそう、工場さんとしてもね、ここでご出演いただきましたね。はい、それと紀子先生こと田尻先生、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
紀子先生、体教スクールの校長先生になられたんです
よ。もう開校したんですよね、うん、そうですね。後ほどそのお話もお願いいたします。はい、
はい、とその紀子先生が関わっていらっしゃるハートトゥーハート事業部の、ぬるゆみきさんと中原香織さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、大教スクール いよいよ開校しましたね。
開校しました。11月11日に、はい、
クリスマスローズ第1期生の開校式がとっても賑やかなというか素敵な式が開けたと思っています。
そうそう、本当素敵でした。
名前も素敵ですね。そのクラスの名前がクリスマス、うん、クリスマスローズじゃない、
クリスマスローズ一期生はですね、あのその季節季節に合ったお花の名前をあのつけています。
いいでしょ、
素敵です。はい、
はい、皆さんお待ちしてますよ。次はライフエンディングサポート事業部の松岡さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。松岡さんはこの前も、ね、
そうですね、出て、ま、出させていただくとは思う。まずありがとうございます。
はい、なんかこの事業部今回すごく動き出してるんです、今年ね。
ほう、
また後ほど伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、次、各種講座事業部、ね、ここは華やかなんですよ。早川さんと中山さんと本田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
医療介護認知症そしてアロマを担当します早川です。よろしくお願いします。
絵本の講座を担当してます中山美香と申します。よろしくお願いいたします。
メイク講座を担当しています本田寛子です。よろしくお願いいたします。今日は、8ヶ月になる娘と一緒に参加してます。かわいいね。よろしくお願いします。
カノンです。カノンちゃん、あ、ニコッとした今。
ニコニコしてる、
ねえ、ね、いいね。もう目の輝きが大人と違いますよね。
本当ですね。かわいいかわいい、よろしくお願いします。そして次は印刷事業部の坂井聡さんです。
はい、よろしくお願いします。
低い声で印刷事業部あったんですね。
各種、印刷物それから出版それからホームページの方を担当させていただいております。よろしくお願いします。
はい、そうなんです、頑張ってくれて。男性2人だからね。
あ、そっか、そうですね。そうそう、
けど水野さんもいるんですか。
今どちらでも私は合わせられますから。
そういうことをここで言う。
そしてそして肝心な音楽事業部、
はい、はい、私、はい、ロコ先生こと古川です。はい、
はい、
ピアノ教室、合唱指導、チャレンジドピアノコンサートやらせてもらいます。またお話ししますね、後ほど。
はい、ではせっかくもこの年末ということでもありますので、うん、この1年を振り返っていきながらですね、その各事業のお話をお伺いしていきたいと思っております。学びの場を提供し、いろいろな問題に取り組んできたそれぞれの事業部の皆さんということで細かくお伺いしてまいりますが、まずで今年立ち上がりましたハートトゥーハート事業からお伺いしていきましょうか。はい、ね、このハートトゥーハート、名前がとっても素敵なんですが、どういった事業部なんですか。
はい、はい、ハートトゥーハート、心から心へ、命をつなぎ育む、これが大事な目標です。
はい、命って確かにこうつなぐでいくものですよね。つながれていく、その中にいろいろなそのコンテンツがあるということなんですけれども、その、はい、田尻先生、紀子先生の講演会。
はい、そうですね、最初は私の講演会からスタートいたしました。
だいたい年間、まあ、年間といってもいつから始まったんですか。
4月からですね。
まだ1年は経ってませんが、うん、そうですね、4月からこの12月までの間にだいたいどれぐらいされたんですか。
そうですね、まあ、40回ちょっとでしょうか。40回は確実に超えますね。
どういったところから依頼が来るんですか。うん、
まあ、いろんなところ、県内はもちろん、はい、県外から、まあ、県外からが半分ぐらいでしょうか。
県外、遠いところで、例えば、う
ん、北海道ですね。
すごいですね。
みんなで行きたいな。
でそれだけ皆さんからこう必要とされているそのお話を聞きたいというお気持ちがね、
はい、
そこからもこのハートトゥーハート事業というのが熊本だけでなく本当日本国内に広がっていることが分かりますね。
うん、そうですね。
聞かれる皆さん方のこの様子っていかがですか。
う
ん、
そうですね、まあ、私の講演は命っていうのがテーマでして、
はい、
まあ、あの生まれる命、そして看取りの命、だから幅広いんですよ。だからこのスタディーライフ熊本障害学習支援事務所の、
はい、
にぴったりの、はい、講演活動でございます。
来年またさらにお忙しくなるかもしれませんよ、
ね、そうですね、本当お体に気をつけてね、
今
日ちょっとほらお声が違うでしょそれ言っちゃう、
なんかお風呂に入ってる感じでいい感じじゃないですかこう、
そうそう、素敵なんです、ね、キコ先生の声
美声です、
はい、おかしい。
そして以前お話をお伺いしたときにはその民間としては日本で初めて365日24時間体制の、うん、電話相談
ではね、そう、そうですね、
こちらどうでした、振り返ってみて。
はい、あの相談の電話をいただいております。思いがけず妊娠をして誰にも話せずに悩んでおられる方からの電話をお受けしております。
こちらも詳しい電話番号などはスタディライフ熊本、
いえいえ、はい、あのフリーダイヤルで設けておりますので、はい、ぜひこちらの番号にかけていただきたいです。 0120-810-425 語呂合わせでハート幸せにっこりというふうにしています。
810ハート幸せにっこり、
覚えやすいですね、
はい、
0120ハート幸せにっこり、これはもうその妊娠に関することということで、
そうですね、
はい、
もう誰にも話せない妊娠とか子供を育てる自信がないと思って、うん、もうそれを本当に一人で抱えてらっしゃる方がいたら、もう少しでも私たちお力になりたいなと思っているのでお話聞かせていただきたいと思っています。
はい、どうぞこちらの方にお電話ください。そしてそういった皆さん方、妊娠された方々ですよね、を育んでいこうということでスタートした胎教スクール、
うん、
こちらは今年といってもついこの間じゃないですか、開校したの。
はい、もう開校したばっかりで昨日が第3回目が終了したところです。
いかがですか、受講生の皆さん方の様子は。
はい、あの皆さんとてもいい表情をして受講もしてらっしゃるし、帰られる時もなんか私たち手前味噌ですけれどもキラキラとした目をしてらっしゃるなと思って、いい空間が提供できてるんじゃないかと思っています。
そうそう、すごいいい感じ、あの、はあ、お母さんたちね、こうキラキラしてて、1回目メイク講座やったんですよ、
はい、
メイク講座、あ、今日メイクの本田さんいらっしゃってますね。
はい、
はい、あの彼女が講義をしてくれて、お母さんたちは あのどうしてもほらあの子育て中はメイクがね億劫になるけれども、そうじゃなくてスクールに来られる時には素晴らしくあの綺麗にして来られてますよね、うんうん、どうですか本田先生。
はい、皆さんやっぱり妊娠されてらっしゃる方もされてらっしゃらない方もいらっしゃるんですけども、やっぱり皆さんあの若くいたいっていうのが願望あるみたいで、あの1回目の、メイク講座の方も熱心に聞いていただき、帰り際は皆さん笑顔になって楽しんで行っていただけたのでよかったと思います。
そうそう、女性はね、いつでも
ね
若く綺麗に、早川さん
はい、
美意識の高い
そうでしょうか
、はい、彼女は医療介護分野なんだけれども、まあその何でしょう、お年を召した方でも、はい、やっぱり美意識、
そうですね、うん、今あのデイサービスセンターとかで、はいはい、あのアロマでのこう体験というかね、そういったのもあのちょっとお手伝いさせていただいてるんですけど、うん、非常に人気があります。
なるほど、
やっぱ女性がもうやっぱ香りに敏感なんですね。認知症の方でもあのちょっと女性らしい格好をなさってる方が、うん、女性ホルモン分泌作用のあるものに、うん、私はこれがいいとかね言って、うん、もうそれでスタッフさんたちびっくりしてました。やっぱりなんかこう香りっていきなりねあの脳に作用するのでというのと、やっぱこう皆さん綺麗になるとかいうのはねすごくやっぱこう持っていかれますね、うん、
あの香りでこう手で、うん、あのハンドマッサー ジこれが気持ちいいんですよお互いねハンドマッサージをしながら、うん、こう触れるケア、
そうですね、
これ大切ですよね、
はい、だからもうただこうするんではなくて、うん、アロマをしに来ましたではなくて、その触れるケアを通して、うん、本当にそれぞれのですね言葉じゃないコミュニケーションが生まれるなっていうのを私自身が痛感させてもらってます、
うんね、
うん、お家でもほらちょっと触れるケアやってみたら水野さん。
は？
水野さん。はとか言わない。
ぜひあの昨日も体験スクールでね、ご主人にオイルを塗ってもらってくださいねっていう風にね。
それお腹とかに？
はい。昨日はね妊娠性予防オイル作ってね。
そうそうそう、松岡さんどうですか？
やりたいですね。
違う、
ちょっと違う。
まあね、そうそう、そんな中で、うん、そのフレイルケアだったり、うん、コミュニケーションを取りながら
ね。そうですね。
うん、で早川さんはその介護施設とかででも、うん、ね、いろんな方と出会って、はい、
そうですね、看護師として
看取りとかね、
そうですね、う
ん、そういったところでも経験があられるので、はい、伺ってみていいですか？
やっぱり看取りっていうとどうしても病院っていう形が多かったかなと思いますけど、今ですね介護施設とか在宅が多くなってきています。その中で非常にやっぱりこうエンディングノートのことだとかね、あと本当身寄りがない方の看取りもスタッフさんでどうするかっていう問題もね出てきてますので、スタッフさんへの教育といいますか、みんなでやっぱり死っていうのをね、生きることとか人生のしまい方とかどんな意味があるのかをね考えていく必要があるなっていうのを痛感した1年でもありました。
なるほどね。うん、こうみんなが学び始めてるっていう感じなんですかね。そうですね。うん、危機感っていうか、なんでしょう、なんかこう対処をしていかないといけない、はい、っていうような空気感が漂っているのかなと思うんですけど、はい、だからその認知症カフェ、彼女いろいろ勉強の場をやってるんだけど、はい、少しその辺を、
はいはい、まあ、認知症カフェってそれぞれいろんなところで今なされてますけど、うん、まあ、3つポイントがあるなと思うのが、認知症を知ることと、あと介護者の方の心のケア、それと地域力のアップになっていってますね。その集まっている方々がボランティアっていうことになってますので、そういったことも関係していってます。
いろいろな講座ができそうでしょう。ね、今から、ね、学びの場が提供できそうかなと思うんですけれども、はい、他にも、スタディーライフ熊本では絵本の講座、はい、ありますね。
はい、
はい、中山先生、
はい、今年は10月に、保育士さんや市の職員さん方に絵本セラピーをやってきました。で、保育園や幼稚園の園長先生もいらっしゃいました。はい、
セラピーってどうですか？評判いいですか？
そうですね、皆さん普段子どもたちに本を読んであげることはあっても、ご自分たちが読んでもらうという経験がないということで、初めての経験でとても喜んでいただきました。
なるほど、うん、大人の人が絵本を読んでもらう、
はい、読んでもらう、うん、絵本を、ね、自分の鏡として見ることによって自分を見つめ直したり自分と向き合ったりして、いろんな気づきが得られると私は信じています。
自分と向き合うことに、なんか他からいろんなことを学ぶってこともあると思うんですが、うん、自分の中から気づきで何かを学ぶっていう、
はい、それが絵本を通してだとそれが得られる。
はあ、
ゆっくりね、これやっぱり時間をかけて、うん、ゆっくりした環境の中 で、
そうです、ね、
うん、はい、やってみるといいかもです ね、
ですね。
また来年もそんな、
う
ん、
そうですね、
講座が人生観が深まっていくものと思います。
そしてまたその自分と向き合うというところでは新たな講座が始まると、
うん、そうなんですよ。これね、まあね、エンディングノート講座をしてて、この自分史講座っていうのが立ち上がってきたんですけど、松岡さん、そうだよね。
そうなんですよね、うん、今回すごい坂井先生デビューですよ。
ありがとうございます。
どういう講座なんですか、これは？
はい、フォトブック&、自分史ということでですね、まあ、自分史と言いますとなかなか会社の社長さんであったり、そういう方たちが作られるものっていうイメージがあると思うんですけども、うん、 はい、それでもやっぱり一緒にですね、一度ぐらいは作っていただきたいということでですね、今フォトブックっていう商品がですね、各メーカーでですね、ネットで簡単に作れるようになっておりますけども、そういう、まあ、皆さん、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、簡単にですね、ご自身のフォトブックを利用してですね、まあ、人生の記録というか、私はもう印刷の仕事を20年ほどやっておりますので、ただのフォトブックだけじゃなく、自分の思いとかですね、そういったものを、表現して まあ、作っていければ、喜んでいただけるんじゃないかと思いまして、考えております。
なるほど、
はい、こういったの本当にお金持ってらっしゃる方がするのかなってイメージがあるんですが、実は本当に多くの方々が利用される公民館で来年新年講座されるんですね。
そうそう、はい、もうね決まってますよね。どうぞ。
ちょっと緊張してますけどそうですね、まあ、一人でも多くの方にですねこういうサービスと、そういう自分史フォトブックを作っていただいてですね、喜んでいただければと、まあ、同じこと言ってますけども。
そうそう、は
い、
そして最近そのシニアの方もすごく iPhone、iPad、はい、インターネット使いこなさるんですよね。だからそういったものも少しご説明しながらなので、そしてお写真も整理できてっていうような講座になるかなと思います。
確かに
いいでしょ。
スマートフォンとかに写真もね、そうそうそう、2年前3年前4年前ぐらいまでね貯めてある方もいらっしゃるかも。じゃあいつどこで行われるんですか、うん、手始めに行われるのは。
植木のですね
公民館、
公民館ですね、来年なんですけども、2月の23日3月1日3月8日を予定しています。
姿勢だよりで広報されるので皆さんご覧くださいね。
いやこの年代の方々もね
頑張ってください。
本当になんか本当社会が大きく本当変わってきてるっていうのをこのところからもこう感じさせられますね。
うん、そうそう、もうね、シニアの方も頑張ってらっしゃる、すごい、うん、はい。それで自分史講座だけじゃなくてスタディーライフ熊本、主の看板講座ライフエンディング、
はい、
エンディングノート講座をもう回してらっしゃいます松岡さん、出番ですよ。
回してますか。
いや回してます。
いや本当にね、2年3年とエンディングノート講座を、ずっとやってきて、それを母体として聞こえない、今回自分史が独り立ちして講座として出来上がったのは非常に嬉しいことで、今後はですねそれをエンディングの後講座、講座の中にあるいろんな項目をそれぞれ一人歩きできるような形に、持っていければすごい嬉しいなと思いますね。ですので今回は酒井先生にとても期待をしております。
このライフエンディングステージっていうのは私たちここをやり始めて2年半ぐらいになるんですけど、やっぱり世の中の動きが変わってきてるなと思ってます。今年に入って今年1月に入ってすごくね高齢化とか、もう介護施設が不足とかね、多死時代、多く亡くなるね、死、多死時代、こんな言葉を普通のメディアの中でこう見るようになってきましたね。だからここに対する動きは今からすごく加速されるんじゃないかなと思ってます。もう多分ね皆さんが分かってらっしゃるかなと思うんですけどね。それでそういうふうな講座が具体的に、ね、なっていって、はい、具体的にやっぱりこう手立てができるチームになっていかないといけないなと思ってるんですけど、で
確実にシニアの方は特になんですけど、うん、求めてらっしゃいますね。こういう情報がどこで手に入るんだろうっていうのは分からない人が多くて、でも実際それを手に入れた時にはみんな笑顔で帰っていらっしゃる、でその人たちに役に立つ情報をずっと、関わりながら関われるのかなと思っておりますがですね。
そうですね、
はいはい。そしてそのエンディングノート講座なんですけれども、近々行われます12月12日土曜日、あさって
ですね、
はい、あさって県民交流館パリアの第2会議室におきまして午後2時から4時半まで予定されております。お申し込みはスタディライフ熊本までお願いいたします。電話番号は245-6566 245-6566にお願いいたします。
はい、たくさん伺ってきましたね。今日は
お伺いしてまいりました、はい。そして近々のところではいろいろと予定されてるんですけれども、はい、もう本当に内容盛りだくさんで1年間過ごしてきていらっしゃると思います。ロコ先生、1年間振り返っていかがでした。
はい、1年間振り返ってこう、ラジオをお聞きの皆さんね、私たちこう学びのことを話をしてきましたけれども、皆さん今年どんなことを学ばれましたか。毎日こういろんな学習をしておられる方もいらっしゃいますでしょうし、もう日々のね 生活に追われてそんなことできないけど、あの時はこう前に進んでいます。でその中でやっぱり自分で気づかない学びなんかもあると思うんですよね。で今後そこになんかこうちょっと意識をしていただく、今私たちは何をしているとか、どんな気持ちで誰にこう接している、そこに意識を流すことによってもっとこう自分にも周りにもいろんなこう学びや成果が現れてくるのかなというふうに思っています。だからぜひ皆さん、1年を振り返って新しい構想を練る時間を作ってみられてはいかがかなと思っています。皆さんにですね、豊かな学びの場がきっと訪れるかなということを思いながら、私今日は締めくくっていきたいなと思いますけれども、
はい、そうですね。そしてぜひ皆さん方にその自分自身のことも振り返り、そして次新しいことを考えるという場でも利用していただきたいというところで、12月19日土曜日午後2時からルーテル学院大学のチャペルでチャレンジドピアノコンサートが開催されます。もういよいよ間近になってきましたね、ロコ先生。
はい、もうねワクワクしています。演奏者たちから毎日のようにね、今先生これだけ練習ここまで行ってるよとかね、熊本に行くの楽しみにしてます。でこの彼らたちとは5回目なんですけれども、スタディライフ熊本のスタッフが最初から関わっているということで、そのスタディライフ熊本の関係者と会うのをとっても、ね、楽しみにしてるんですよ。だから私たちさっき実は会場に下見に行ってきました。うん、すごい素敵なホールです。ルーテル学院大学チャペルで行いますので、皆さんどうぞたくさんの方お越しいただけたらなと思っています。
はい、今回は7名の出演者です。耳が聞こえない、車椅子、6本指のピアニストと障害を個性に変えて自分の力をフルに発揮して演奏してくれます。ぜひ12月19日土曜日午後2時にルーテル学院大学のチャペルにお集まりください。詳しい内容はスタディライフ熊本のホームページでご確認ください。では皆さん今回ありがとうございました。そして次回もまた皆さん方にお会いしますから、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。
お世話になったあの方へ、一年分の感謝を込めて心をつなぐ贈り物、鶴屋お歳暮ギフトセンター。開設中。
パーソナリティのあゆみです。いつも私がキュートなヘアスタイルでいられるのは上通り南坪井にあるハイサイのおかげ。モテヘアに変身したいなら熊本の美容室ハイサイでクリック。あなたもおしゃれなハイサイでおしゃれになーれ。